火曜の7時は勝手に仕上がれ。皆さんこんばんは。6月2日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間どうぞよろしくお願いいたします。もう随分と、暑い日が続いておりますね。まあ、風が強い日も多いんですけどね、今日なんかもかなりいいお天気で、まあ、明日はちょっと曇るようですが、その後また、ずっと、天気予報、週間予報なんか見てますと、お天気のマークが続いておりますんでね、もう本当に、汗ばむような日がどんどんこれから増えてくると思いますけれどもね。まあ、夜はまあ、それでも若干涼しい日もあるんでね、汗かいて、そのまま、涼しい感じになっちゃうと、やはり風邪などひきますのでね。皆さん体の方に気をつけていただきたいなと思いながらの放送でございますけれどもね。まあ、でも今日なんかも昼間ね、外で見てましたらね、まあ、半袖の T シャツっていう方多いんですけどね。まあ、何回か前の放送でもそういうお話をしてたんですけど、なんていうんですかね、例えば今日見たので言うと、半袖の T シャツを着て、帽子はね、毛糸の帽子かぶってるんですね。ニット帽ってやつですね。しかも今日見た人はね、ボンボンまでついたやつですね。ボンボンで皆さんわかるでしょうか。てっぺんの丸いやつがついてるやつですね。もう毛ふさふさのやつですよ。あれは冬の帽子じゃないのかなと、私なんかはもう古い考えかもしれないけども思うんですけどね。そして下は T シャツに、スウェットみたいなの入ってるんですね。夏なのか冬なのかというような、よくわからない感じでございますけれどもね。まあよく言ってますけれども、女性なんかでもね、ストールっていうんですかね、こう暑いのにこうそういうのを巻いてらっしゃる方もいらっしゃいますからね。まあ日よけとかね、日焼け止めってこともあるんでしょうけれどもね。まあでもニット帽はちょっとどうかなと私的には思いますけれどもね。今日も相棒紹介したいと思います。チキンソウル今井チカラでございます。
はい、こんばんは。チキンソウルの今井チカラでございます。
ボンボンですよ。
ボンボン
ボンボン
元気にしてるか。
そのボンボンじゃなくてね、はい、T シャツなんですよ、うん、白い T シャツを着てるんですよ、はい、下はそしてスウェットのズボン履いてるんですけど、はい、毛糸のボンボン付きの帽子をかぶってる
ね。
あれどうなってるんでしょうね。
いや、ファッション優先でしょうね。
ファッション暑いでしょう。でも
だからファッション優先
でもね、ファッション優先と言いますけれどもね、ファッションとしてもおかしくないですか。だってこのクソ暑いのに冬の帽子かぶってるんですよ。
まあね、ニット帽でも僕の尊敬するムシカマヤさん年がら年中帽子かぶってますよ。
なんだ帽子。
ニット帽それも。
あ、そうですか。ボンボンついてますか。
ボンボンはついてない
ですよ、ね、そうでしょ。ボンボンが問題なんですよ。ボンボンがこれ問題なんですよ ね, ね。まあまあ確かにね、いろんなファッションございますけれどもね、はい、これでね、週末、うん、まあ、某ファーストフード店で、お昼食べてたんですよ、うん。そうするとね、まあ、今までは喫煙ルームやったところが、はい、もう今全てが禁煙になってるんで、仕切ってあるだけの状態になってるわけですよ、
はい、
うん、ガラスで仕切ってあるんですね、うん、元は喫煙ルームやったところ、はい、でそこで食べてたんですけども、はい、ただね、フラッと子供連れの方が、はい、男性が入ってこられまして、
はい、
入ってくるなりね、はい、あ、ここ外やって言ったんですよ。わかります。外やって思わはったんですね。でもそこはガラスで仕切られてるだけで、そこも店内なんですけど、うん、こう入った瞬間に、あ、外やここって言わはった時に、何人か、僕を含めた何人かと目が合わはったんですね、はいはい、そしてその瞬間に外じゃないことに気づいてですね、はいはい、あ、外みたいやなーって言わはったんですよ。ね、結構ね、まあ、はい、笑ってはいけないんですけれどもね、まあ、一瞬外と思われたんでしょうけれども ね, ね、まあまあ、ちょっともうなんかこう笑いをこらえるのに大変やったんですけども、
自然家の素材感を今、ね、感じられたんでしょうね。
まあ、で喫煙ルームじゃないんですよ。ただ仕切ってあるだけなんですよ。で元は喫煙ルームなんですけど、今はもうお店全部が禁煙になってますから。
なるほどね、
ですので、そこを外と勘違いしちゃう
感じです、
店内なんですけどね。あ、まあ、そしてその瞬間をみんなに見られてしまったわけですよ。まず口に出して言ってしまったもんですからね。そうそうそう。まあ、しかしね、そういうなんかこう、ふっと言ってしまった一言とかね。 あと、まあ、よく言いますけれども、うん、例えば交差点の向こう側から人が手を振ってるから、ああ誰か知り合いかなと思って手を振り返したら自分の後ろにいる人やったとかね、はい、まあ、そういうこっぱずかしいっていうんですかね、うん、そういう出来事って、ね、よくあるじゃないですか、はい、うん、またね皆さんね、そういう、まあ、私も先週末にそういう光景を見たんでね、はい、ちょっと皆さんのなんかこっぱずかしい話をね、うん、もちろん匿名で結構でございますんで ね、はい、またメールなんかでいただけたら面白いんじゃないかなと思っております、はい、メールアドレスの方は99@815.fm 99@815.fm までどしどしメールの方をお待ちしております。では今日の1曲目、この番組ではおそらく初めて書けるアーティストだと思いますけれどもね、うん、まあ、ちょっと珍しいところでというか、まあ、そうですね、最近あまり、耳にすることは少なくなってきてますが、やはり、以前はですね、もう至る所でなってた方たちでございますよ、うん、そしてミュージシャンとしてもやはりねすごく有名な方ですのでね、うん、いい感じの曲を1曲聴いていただきたいと思います。ピチカート5で眺めのいい部屋。その時
そのメロディ
ー、はい、その時そのメロディーのコーナーでございますね、はい、このコーナーはですね、ある年、その年1年にね、スポットを当てましてですね、まあ、その年にあった出来事や、はい、その年生まれの有名人などをご紹介しながらですね、ヒット曲をおかけするという、こういうコーナーでございますけれども ね、今日はですね、まあ、いろんな年今までやっておりますけれども、今週はですね、うん、我々、我が、番組の D でございます、うん、天の声、うん、
天の声、
はい、生まれ年です、はい、1963年、うん、この年をね、ちょっとピックアップしたいなと思っております。63年ですからもう随分と前の話です、
うん、なんということで、いや大丈夫大丈夫、
大丈夫
大丈夫ですよ、
大丈夫って何が大丈夫なんでしょうね。
いろんなことが
いろんなことが大丈夫だと、はい、なるほど ね、随分と前の話でございますけれどもね、
はい、いろんな方が聞いてるんですからね、
そうですよ、
ずいぶん前です。
ずいぶん前ですよね。
もう記憶の彼方です。
それはもちろんそうですよ。覚えてたら偉いことですけれどもね。うん、まあずいぶん前ということには間違いないと思うんですけれどもね。昭和で言いますと38年になりますね。はい、1963年、はい、昭和で言いますと38年ですけれどもね。うん、まあこの年どんなことがあったかと言いますと、はい、まずですね、4月の25日に、ね、大阪駅前に日本初の横断歩道、
ほう、
横断歩道橋、
歩道橋
ですよ、はいはい、が設置される。うん、歩道橋はこの年初めてできたんですね、今までなかったんですね、うん、歩道橋、まあ、いろんな今の、街並みの基礎っていうものがどんどんと作られていった時代なんでしょうね、そうですよね、あと、まあ、11月には、ケネディ大統領の暗殺、
はい、
もう今でもあのシーンはね、よく衝撃の映像なんかでも流れますけれどもね、はい、そして、その次の日にですね、初の日米間の衛星中継実験に成功、
うん、
その中継で、ケネディ大統領暗殺事件を伝えたんですね、
うん、衝撃的ですよ、
衝撃的ですよね、うん、そして、この年、12月8日ですね、力道山が刺されると、
あ、そうそうそう、
ねね、12月8日と言いますとジョン・レノンさんと同じ日ですね、亡くなった日がね、
大物ですね、
大物ですね、うん、大物がね、そうですよね、力道山さんが亡くなった日ということですけれどもね、うん、この年のテレビ、鉄腕アトムが放映開始、
まあ、なるほどね、
そうなんですね、はい、白黒ですよね、当然ね、
そうです、
やはり、
はい、
ね、そうです、白黒ですよね、
白黒です、
この年に他のアニメはですね、うん、鉄人28号、
はい、
エイトマン、
うん、
このあたり全てやはり
ロボットものやね、
ロボットものですね、うん、あと、まあ、ロボットものじゃないところで言いますと狼少年ケンというのもありますけれども、はい、まあ、しかし白黒で、
うん、そうですね、
はい、そうですか、1963年、ずいぶん前の話でございますね、
僕記憶はないですからね、
記憶はもちろんないと思いますよ、はい、あなたはまだ年生まれてない
です、ね、まだ生まれてない、僕生まれてませんから、
ね、64年生まれですから、ね、
何を言
って
ん
の、あなたね
分かってしまうやね、
いいじゃないですか、はい、別にね、はい、そしてこの年のヒット曲は、うん、
は
船木和夫さんの高校3年生、
ああね、高校さんね、あの制服着てね、
そうですよ、
もうずっと着続けて何年でしょう ね、
いまだにこの間なんかね、赤からか派手な色の、
あのね、リサイタルとか、ちゃんとね、その着替えて、
あ、そうなんですか、
でも赤いからね、もうね、還暦超えられてると思うんですけど
派手な色の爪入り着てらっしゃいましたよ、はい、そして南春夫さん、東京五輪音頭、
あね、
はい、
そうです、
そして梓道夫さん、こんにちは、うん、赤ちゃん、
そうそう。ね、だからレコード大賞取ってるんちゃうかな。
あ、そうですか。うん、まあ、このあたり の, あの懐かしの映像なんかのね、はい、時とかにはよくこの曲が流れたりしますけれどもね。うん、そしてピーナッツ恋のバカンス。
ああ、ね、
ね、有名どころでございますよね。ね、そして、おもちゃのチャチャチャもこの年なんですね。
お、そうな
の。おもちゃのチャチャチャの年に天の声が生まれてるということですけれどもね。
めでたいことなんですか。
いや、どうかわからないです、ね。
チャチャチャな感じなんですか。
チャチャチャな感じなんでしょうね、おそらく。
チャチャチャなんですね。
チャチャチャチャ
チャチャなんですね。
よくわからないですね。この年、要するに、天の声西門さんと同い年の方ですね、うん、生まれた方と言いますと木村雄一さん、お笑いタレント放送、ね、作家ですね、
キム兄ですね、
キム兄でございますね、はい、そして河内屋菊水丸さん、
あ、ねね、新聞読み河内屋
は、河内屋ですよ、ね、そしてマイケル・ジョーダン、
マイケル・ジョーダン
同い年なんですね、そして、元ブルーハーツの河本大翔さん、
あ、なるほど、
ね、一緒なんですね、うん、それからですね、映画監督ですね、クエンティン・タランティーノですよ、言いにくいですね、クエンティン・タランティーノですよ
同い年なんや
同い年なんです ね,
なるほどね、
かなり個性的な映画監督でございますけれどもね、うん、もう個性的と言いますと、同じ3月には野沢直子さん、
あの人のね、
お笑いタレント、
お笑いタレント、
学年違いますからね、
え、
学年違います、
学年違いますね、はいはいはい、3月ですからね、
まあ、細かい話ですね、
もう学年はいいじゃないですか今更ね、学年はいいじゃないですかね、そして5月にはですね、
はい、
工藤さん、プロ野球選手、
う
ん、
あ、
工藤公康さんです
よ、そうですね、今ベイスターズ、
そうなんですよ、ね、今なお現役でございますから、
ね、それはすごいです ね,
ね、うん、そしてこの間また、久しぶりの勝利投手になられて、
そうなんです、
記録なんですよね、これ、うん、ね、すごいですよ、もういくつまで、もうリアルアブさんですよ、
う
ん、まさに ね, ね, ね、漫画の世界ですよ、うん、ね、いくつももう体の続く限り、
ね、あとノムさん護衛してるのかな、野村克也さんが結構40超えてから
でもやって やられてましたけど、ピッチャーじゃないですからね、
まあ、ピッチャーじゃない
ね、しかしすごいですよ、
まあ、すごいですよ、
野村さんなんかっていうのはですね、途中から監督兼任になってますけど、
まあ、そうね、
の時代もありましたけれどもね、はい、この方ずっといいっすね、
もうね、一投手ですからね、
一投手ですよ、うん、もう随分とね、10年ぐらい前にね、インタビューでおっしゃってたのがね、うん、とにかく40代で、150キロの球を投げることが自分の目標だと、
あ、ね、体作りね、
体作り、だからもうすごい体のケアされてる
っていうね、
特集やられてたんですけどね、すごい方ですよ、今なお5月5日、子供の日に生まれてらっしゃるんですね、
はい、
そして5月14日には天の声西門さんが生まれてますね、はい、そしてね、面白いところではね、一国堂さん、腹話術の方ですよ、
なんか若く感じるような気がするね、
そうです ね, ね、顔つき見てますとね、うん、そうですけれどもね、これ先ほどあの衛星中継がこの年初めて、
はい、
日米間の衛星中継初めての年に一国堂さん生まれてらっしゃるというのも、
これまた、うん、通じてるような、
ね、通じるもんがある感じしますけど、
ね、画面とね、音声がずれてる
ずれてるやつですよ、いわゆるね、はい、最近なんかあれされる有名人すごく多いですけれどもね、
なんかコツあるん
やろね、あるんでしょうね、おそらく、
うん、
ね、そして、唐沢俊明さんですね、有名な俳優さんでございますけれども、はい、そして同じく有名な俳優さんではジョニー・デップ、
ジョニー・デップ ね,
ね、もう最近もう出る映画出る映画ヒットですからね、西門さんと同い年であるという、
ね、でも賞に恵まれないと、
え、
賞に恵まれない、賞
に恵まれない、ね、そしてお笑いの世界ではですね、130あるのお二人ですね、うん、板尾さんに香港さんですね、はい、そしてダウンタウンのお二人もこの年生まれということですけれどもね、うん、そして、ミュージシャンで言いますと、ローリーさん、
あ、
ねえー、確か去年ですか、うん、ジャズフェスで、
今年も、
あ、今年も
出てはります、
ね、お会いしたんですよね、石原さんがね、なかなかあの、 あの通りの
あのまんまの感じの
あのまんまの方やということ、
母上が言うてはりましたからね、
母上がと
素で言うてはりましたよね、
あ、そうですか、で面白いですね、一度お会いしてみたいもんですけれどもね、はい、そして、セシルフィルダーとかも書いてますね、うん、もうあの阪神にいた外国人選手でございますけれどもね、こういった方が、うん、この年には生まれてらっしゃると、そしてブラッド・ピットも
ブラピ、
ブラピ、うん、同い年ですよ、
そうなんですか、
ブラピ、
えらい違いですね、
いやいや、そんなこと言うてないですよ、ヒゲが似てますよ、そしてね、小錦さん、
ああ、はいはい、そうですね、サンバチトリオですわ、なんか、
あ、そうです、
サンバチトリオいてやってありました、ね、
あ、そうですか、
他にいたんです
よ、大晦日の日に生まれてらっしゃるんですね、12月30日に、
はい、
ね、小錦さんの生まれた年でございますけれどもね、こんな1963年でございますけれども、うん、まあね、あのせっかくなんでね、
はい、
あのいつもは私が、この年のヒット曲の中から一曲選曲するんでございますけれどもね、うん、今日はもうせっかくですので、
うん、
この番組始まって以来じゃないですかね、天の声セレクトで、曲を選んでいただこうと思うんですけど、どういった曲を今日は選びますか、
そうだね、はい、63年あんまりこう印象に残ってる曲がないんですね、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、
はいはい、
ね、
ええ
ということで、まあでもね、好きな曲を1曲持ってきました、
はいはい、
はい、
じゃあその曲も聴いて
ご紹介したらよろしいですか、
はい、曲紹介のお願いします、
僕はすんのやっぱり紹介して、
いえいえやってください、
ね、そうですか、
はい、
はい、分かりました、 では聞いてください。カスケーズで悲しき雨音。
はい、聞いていただきました曲はその時そのメロディ、1963年の特集でございましたけれどもね、うん、その中からカスケーズの悲しき雨音
ね、
ね、私タイトル聞いただけでは、どの曲か知らなかったんですけども、うん、曲が鳴った瞬間に、はい、あ、これかとね、もう皆さんおなじみな感じじゃないですか。まあ、
当時はね、その悲しきなんとかって多かった、
ね、そうです
ね、悲しき願いとかね、
はいはいはい、
いろいろ出てき
て、悲しき街角、そうですね、いろいろありますね、
うん、
そうですか。もうどうですかね、もう今でもコマーシャルなんかでよく使われてる感じとか、ね、テレビなんかでもね、はい、使われてる感じですんでね、うん、皆さんも耳にしたことがあるんじゃないかと思いますけれども ね、というわけでね、今日ね、あのオープニングでね、あのこっぱずかしいお話、うん、いろいろ ね何かあればということだったんですけど、うん、あの今まさにね、あの話をしながらですよ、はい、私もうこの局の前をですね、うん、このサテライトスタジオの前をですね通っていく高校生がね、はい、こちらを見ながら笑ってるんでね、うん、ちょっとあの息って手を振ったりなんかしたらね、はい、完全に無視されましたね
ねえ、
まさしくもう今日のポッパずかしい
感じでしたね。
後
ろに誰かいたんちゃ
ういたんでしょうかね。いや、この曲後ろが、ね、
何もない
ですからね、ないですからね、おそらくただ勘違いやった
勘違いでしょうね、
ね、はい、というわけでね、うん、この週末、はい、チキンソウルライブ等々音楽づけな3日間を過ごしたというような
話ですけれども、そうですね、週末金曜日からなんですけどね、はい、京都に行きましてね、はい、トガトガという、ライブハウスに行きまして、
はい、
どうでしょうね、ギター、エレキギターですね、うん、エレキギターを弾いている方で、まあ、雑誌、ギターマガジンとか いろんな雑誌ありますけども、はいはいはい、バークリー音楽院のギターの教授がですね、京都出身のね、
はい、
友藤田さんというギタリストなんですよ、はいはい、それがまあ日本に帰ってきておられて、はい、ライブをされるということで、あとそのギターデュオという、まあ、なかなか珍しい、うん、ギター日本でライブが行われたんですけども、
はい、
その、友藤田さんが京都にいた時に先生をやっておられたのが、山口武さんというジャズギタリストなんですけども、はい、山口さんの方は僕結構3回ぐらい、前座でさせてもらって、うん、まあ、恋に、可愛がっていただいているところで、はい、まあ、見に行ったんですけどもね、うん、まあ、片やジャズ、片やバークリーの教授ですからね、
はいはいはいはい、
で見てるとね、まあ、指定対決ですよ、要するに。
なるほどなるほど、うん、
見てると結構面白いですよ。
あ、そうですか。
あのやっぱりね、あの指定というのはね、なかなか超えられへんもんやね。片やバークリーと教授ですよ、
はい、
もう日本でどうでしょうね、 DVD というか教則本、
はい、
では多分日本で一番売れてる人じゃないですかね。
なるほどね、うん、
がやっぱり先生の前に来ると、
前に来ると
やっぱり先生なんですよね。
道を譲る感じで、
そこまで追いつかない感じ、
追いつかない感じ、
感じがするんですね。
なるほど、やはりすごいですね。
あの圧巻だったのがスペインっていうね、はい、まあ、ジャズでいう、
うん、
まあ、ちょっと技巧の高い、はい、テクニックのいる曲でね、
うん、
片やバークリーですから、
はいはいはい、
ね、当然弾けるんです。
そんなものはっていう感じ、ね、
感じですけどね、やっぱりね、先生の方がね、やっぱすごかったですね。
そう
です、これまたね、もうこれは現場で聞かないと分からないですね。
ああ、そうですか。
なかなか見応えというか聞き応えのあるギター日本なんですけどね、
はいはいはい、
まあ、ギタリストにはたまらんライブでしたね。
そうですね、
うん、まあ、それを見てからですね、
はい、
次の日がですね、近江八幡のね、
はい、
周遊館、
周遊館、
うん、あのこの番組でね、
はい、
お知らせしたマダムギター、
ね、マダムギターでございますね、マダムと桜とというやつですね、
桜と太鼓、
太鼓ってやつですね、
うん、あの酒場ツアーっていうのを自分 で企画されたみたいですね、
はいはいはい、
あのホームページにね、
うん、
我こそはという酒場のオーナーどもへみたいな感じの、
はいはい、
書いてあってね、それで賛同してもらった人に、
うん、
お店に行ってライブをする、
演奏すると。あ、なるほど。
で、まあ、周遊館もそれの中に入ってたみたいですね、うん、なかなか良かったですよ。
あ、そうですか。
うん、でギターマダムなんですけどね、ね、曲の3分の1ぐらいはね、ピアノ弾いてはります。
あ、そうですか。マダムギターなのに、
まあでもね、その分バリエーションがあってね、
はいはいはい、はい、
なかなか良かったですよ。
あ、そうですか、
うん、
私もね見に行きたかったんですけれどもね、はい、まあ、ちょっと行けずに、
ね、
行きたかったんですよ。あのパーカッションの岡地さんは、
はい、ぜひとも良かったですよ。
あ、そうですか、うん、気持ちの良いと、
やはりね、歌物をちゃんとされてる方のドラムっていうかね、パーカッションですね。もうね、歌いながらやっぱり 叩いてはりましたね。なるほど、まあ、基本ですけどね、あの歌物のドラマーというかパーカッションされる方の基本ですけど、まあまあ気持ちよく
絶妙のところで一番いい音出してきはるでしょ、ね、ああいう方っていうのは。
で今回パーカッションだったんでね、はい、あの鳴り物というか鈴であったりとか、はいはい、カシャカシャいうやつとかね、はい、そうですね10種類以上後ろにずらー並んでるんですけどね、結局使ったら3分の1ぐらい。
なるほどなるほど。
今日は全部使えなかったよとか言ってましたけ
どね。
またね人がいい人なんですよ喋ってね。結局ねあの打ち上げに参加させていただきまして、はい、2時ぐらいまで、はい、もうお酒の話ばっかりです
ばっかりで。
あとはね、ジェフ・ベックの話でね意外と盛り上がったりとか、は
い、うん、
今ジェフ・ベックの、ベーシストがタル・ウィンケルンヘルドっていうあの女の子で24歳のすごいべっぴんさんなんですけども、はいはい、この子いいよねっていう話でねその話ばっかりしてましたけどね。で片やあのギターの桜井さんっていう方がね、はい、この人ももうずっとツアーあちこち あのサポートでやっておられる方なんで、うんうん、居酒屋にすごい詳しいんですよ。
あ、なるほど、居酒屋に
そう、
はいはい、
だから全国の居酒屋をやっぱり旅してるんでね、
はいはい、
一元さんであってもそう聞かれるんですけど、
はい、
濃い味が嫌いなのに、
はい、
名古屋の居酒屋が日本一だと言ってあります
けど、ね、おなるほど、うん、ああそうですか、
そう、
その人調べですね、
その人調べ、はいはいはい、でね普通、お店がね、うん、3時に開いて9時に閉まる店なんですよ。
おー、3時まだ早い、明るいですね、
居酒屋なのに、
居酒屋なのに日の高いうちに始まって、はい、
9時に終わっちゃう。
時に終わる。何か何ですか、漁師さん相手のお店か何か
ですか。でしょ。でね、行かれる方がギタリストでね、
はい、
旅を回っておられる方ですよ。
はい、
だいたいお昼から起きて、
はい、
セッティングして、
はい、
ライブやってる土最中は夜なんか、はい、夜ですから。
そうですね。
その9時に終わって
では行けないですよね。
行けないですよね、
はいはい。
いつ行ってるかっていうと、
やはりライブの前
に。ライブの前にリハーサルがあるんですけど。はい、もうできるだけ短くするらしいです。
リハーサルをもう早いこと済ましてしまうと。
済ましてスッといくという。
なるほどなるほど。
その1時間2時間の間を楽しん
で楽しむと。そしてライブで。
ライブで
発
散
する
っていう。なるほど。もうあっちこっち行っておられて ね、ブログみたいなのもやっておられるのと、出版社関係の お知り合いがいるみたいなんですけどね、
はいはい、
ぜひとも本を作ってくれと。
そうですね、居酒屋のね、おすすめ居酒屋のね、うん、全国マップ
ぜひとも作ってくださいと。
あ、そうですか。
もう第2位がいきなり北海道の旭川ですから。
お、飛びますね。
あっちこっち行って
愛知県からいきなり北海道へ行きますから、うん、なるほどね。
なかなかいいお話を、はいはい、酒に絡めてね。
なるほど。
いいお話をさせていただきましたね、
はい、
うん。でまあ日曜日ですよ、はい、八日市大使ホールでチキンソウルライブさせていただきましたね、
はい、
今回はアコースティックな感じで、
うん、
今ちょっとね画面がある方もね見ていただくとアコースティックギターでこうなんで、ライブしたんですけどね、
はいはい
はい、最後の曲の半分以上過ぎたあたりでも我慢できなくてエレキに持ち帰りましたけどね、
はい、あ、そうですか。
もうね、
でも置いてありましたよギター。
いや一応ね前の日までね一応アコースティックギターで全部通そうかなと思ったんですよね、うんうん、これが通せるかな
と思ってたのに横に置いてたわけです
か。全部セッティングしておきました。
あ、そうですか。いつでも使えるように
何が起こってもいいように。
あ、そうですか。ね、
まあいいライブでしたよ。
あ、そうですか。
なかなかね、
うん、共演もねグレープフルーツムーンでございますからね、
はい、
間違いのない感じ
で、うん、LA サウンドですよ、はい、70年代の、
うん
うん、それにね方々圭介君っていうのがね、はい、名古屋から来てくれて、ハープで
参加
だから総勢6人
お
音分厚い分厚いから、あとプラスコーラスがね、
はい、
もうほとんどの方はコーラスするんで、
うん、
ハーモニーがちゃんと綺麗にでき
て、あ、大事ですね、
なかなかいいですね、
はい
はい、うん、あとはねあのロトメストラ、
ロトメトスラですね、
ロトメトスラ、
はい、あなたはお会いしたのに言えないんですね。ロトメトスラですね、
はいはい、大阪から来てくれた3ピースなんですけどね、はい、なかなかもう質の高いポップスを、そのね、あの昭和の香りのするね、
うん、
メロディーライン、
あ、そうなんです
か、うん、なかなか親しみやすくて、ね、キャッチな感じでね、
はいはい、
ボーカルの、ね、子がねまたねクールビューティーな感じ、
クールビューティーな感じ、いいですね、クールビューティーな感じ、
そうそう、流し目なんかされたらもうおじさんコロですよ、
コロっといく、クールビューティーな感じで、ロトメトスラで、
ね、そう、
クールビューティーな感じですね、はい、なるほど、ね、
はいはい、まあそれもキューティーなんですけど、
はい、
テクニックはねすごいありましたよ、あのね、うん、まあ内輪な話でいきますとね、うん、 あのシーケンサーってあるんです
よね、はいはい、シーケンサーね、まあ、音楽打ち込むやつですね、
打ち込むんですけど、はい、普通はね、カンカンカンとリズムを出してから行くんですけど、うん、なしですよ。
ほー、もうきっかけはじゃあ何、
クリックなしというやつでやるんですね。
あ、クリックがない、
ないんですよ、
はいはい、
でヘッドホンもしてないんですよ。
ほ
ー、でも途中から音が加わってくるんですね。
ほー、
もうこれは僕がやってる音楽とはもうかけ離れてるというか、絶対できない芸当ですけどね、すごかったですね。
あ、そうです、
うん、まあ、話聞いてみるとね、その、ドラマーのね、和田君っていうのはもうあちこち の, そのコンテストでもね、
うん、
もう賞を受けまくりみたいな、はいはいはい、感じでね、うん、まあ、確かにもうすごいテクニック持ってますよね、うん、でまたいい声してるんですよ。
あ、そうです、
低い声で、
低い声で、
低い声でいい声してるねって、そればっかり褒められるんですよ、
う
ん、
おっしゃってましたけどね。
今度まあ低い声対決してもいいかもしれないよね。
あ、そうですか、うん、誰がですか。
いや、あなたも。
あ、僕がですか。
低い声、
あ、低い声でね、低い声でね。ねえ、なるほど、うん、あ、そうですか。じゃあ、なかなか、いいライブを、
そうそうそう、
ね、大賞の方であ
ったできましたね。
そうですか。またね、虹色ライブショーというかとこでした
ね。あ、そうそうそう。
またずっとシリーズで、もう本当にいつも素敵なアーティストを呼んでね、
はい、
大賞のやっておられますのでね、ぜひともまた皆さん、大賞ホールの方、もう、うん、この放送、生放送で聞いておられる方からしたら、もうすぐ近くですからね。
あ、そうですね。
もう歩いて来られるっていう方も多いでしょうしね、本当にまあ、ただ、外から見て、ここは一体何をしてるんだろうかと思ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょうしね。もう本当に、は
い、
ライブの日はね、もうほとんど外れなしの、
はい、
いい感じのアーティストを呼んでやっておられますのでね、ぜひとも遊びに行っていただきたいなと思います ね,、うん、
ね、
はい、というわけですけども、次の選曲は、はい、今1からセレクトでございますが、
ね、
はい、
まあ、こういうお天気で、
はい、
ちょっとゆったりした感じでね、
はいはい、
僕も音楽疲れしたんで、
なるほど、ゆっくりしたいわけですね。
ちょっとゆっくりしたいなっていうんでね、はいはい、この曲、
はい、では曲紹介の方お願いします、はい、
ウーアでミルクティー。チキンソロのこの一曲、
派手にいきました ね,、
うん、
ね、なかなか
ちょっと響きね、欲しかったね、響いてる感じ、ね、
あ、そうですか、うん、チキンソウルこの1曲のコーナーでございます、はい、このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今井力がですね、とっておきの音楽を、
はい、
棚から一つ間ご紹介するというこういうコーナーでございますけれども ね, ね、
うん、
今日はどういった曲を、
今日はね、はい、まあ、音楽三昧をしてきましたんで ね,、
う
ん、
そうですね、
この間は周遊館、
うん、
行った時にね、やっぱ感じたんですけども、箱の鳴りってあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、ライブハウスのそのバーのね、
うん、
空気であったり
独特の音っていうのがありますね、うん、
京都で言うとね、タクタク、
タクタク、
ジュッタク、
ジュッタク、
どちらにしても土蔵というか、
うん、そうですね、
蔵作りなんですよね、うん、で周遊館もね、
うん、
酒蔵そのまんまですから、
そうですね、
その土の感じの響きが、
うん、
天井高いですからね、
うん、
響きがいいんですけどもね、うん、まあ、いろんなライブハウスがあるんですけども、
はい、
やはりアメリカにはまた有名な、
はい、
ライブハウスがまたビターエンド、
ビターエンド、
うん、っていうライブハウスがあるんですね、
うん、
まあ、ここに出られてる方っていうのはね、
はい、
もうよりすぐりというか、
はいはい、
もう皆さんが知ってるであろうという人は、
うん、
まあ、ざっといきますよね、
はい、
ビリー・ジョエル、
ビリー・ジョエル、
ドクター・ジョン、
ドクター・ジョン、
ちょっと変わってるところでウッディ・アレン、
ウッディ・アレン、
ね、
はい、
レス・ポール、タジマ・ハール、
はい、
ジャクソン・ブラウンにベッド・ミドラー、
はいはい、
バン・モリソンにチック・コリア、もうジャズもいますね、はい、ランディ・ニューマン、ピーター・ポール&マリー、
はい、
マイルス・デイビス、
はい、
ボーデドリー、
ボーディドリー、
ボブ・ディラン、
ボブ・ディラン、
リンダ・ロンシュタット、はい、オーティス・ラッシン、サム&デイブ、
サム&デイブ、
そっからスタン・ゲッツ、パティ・スミス、ジェームス・テイラー、
はい、
ホール&オーツ、
はいはいはい、
そしてアイズレーブラザーズ、
アイズレーブラザーズ、
ジョー・ウォッシュ、
はい、
最近でいうとノラ・ジョーンズ、
ノラ・ジョーンズね、
そしてスティービー・ワンダー、
スティービー・ワンダー、
出てる、ニール・ヤング、ジョニー・ミッチェル、
ジョニー・ミッチェル、
でも
幅広いですね、
幅広いんですよ、うん、
ね、
これ
かなりもう新旧有名な、
う
ん、
そう、
しかも個性的な方ばかりを、ね、輩出してると言いますか、
基本的にはロック寄りのお店らしいです、
うん、あ、そうですか、
うん、数多いですからね、向こうのニューヨークにしてもいろんなライブハウスありますけど、基本的にはその音楽ジャズやったらジャズだけみたいなところも多いんですけどね、はいはい、まあ、ここに至っては、まあ、いろいろもうマイルスカラーも、ね、
うん、
ありますし、
はい、
ニール・ヤングなんかね、クレイジーホースなんか来たらえらいことですからね、
そうです
よね、もうギャオーという感じですからね、
えらいことになってしまいますね、
なってますからね、お店の創立でいうと1961年から
1961年
現在に至ってまだやっておられますという、もう老舗中の老舗でございますね、ニューヨークの、ビリッカストリートっていうんですかね、147番地、はい、まあ、番地言ったところで僕もなかなか行けないんですけど、
そうですね、それを頼りに行くのはなかなか難しいですけどね、
大きさとしたらやっぱ50席ぐらいらしいです、はい、そんなに大きくないらしいです、
小さいですね、うん、50席というと小さいですね、
はい、でビールはね5ドルぐらい、まあまあ日本と変わらないですね、
そうですね、うん、同じぐらいの価格
で、特別な人以外通常のチャージでいうと5ドルぐらいです、だから入ってまあ人一回座るとまあ、10ドルから、まあ、飲んで20ドルっていう感じなんでしょうね、うん、
なるほどなるほど、
まあリーズナブルです、ね、
というとそうですね、日本のライブハウスに比べると随分と
気楽な感じで行ける感じですね、はい、まあ、新人バンドの登竜門としてはあの向こうでは有名みたいです、
なるほど、うん、そうです、
だからビリー・ジョエルにしても、うん、当時としてはまだ新人駆け出しの頃でしょうね、う
ん、やはり皆さん結局大きいホール回る前はやはり皆さんライブハウスをね回っておられたわけですからね、
でたまにそういう時に戻りたくなるんですよ、
なるほどなるほど、ね、それはそうです ねよくありますもんね、
う
ん、
そうそう、ホール真っ赤時の前ですけど、ちょっと前ですキャバーンクラブ、ね、
はいはい、
もうわざわざやりましたからね、
あ、そうですか、すごい
関係者だけでいっぱいになりますから、
ね、そりゃそうですよね、下手したら記者だけでいっぱいになるかもしれませんよ、
そうそう、ね、で、まあ、50席ぐらいなんてやっぱり狭いですけど、
う
ん、お客さんがもうすぐ近くにいるという感じになるん
です
から
ね、
まあ、ここでやっぱり有名なところで言うとダニーハザウェイのね、
ダニーハザウェイ
のライブ版のはい、はい、B 面、まあ、CD で言うと B 面ないんですけども、はい、あのリトルゲットボーイからの、はい、ところはここで、
あ、そうなんですね、お、うん、なるほど、
ただねこの、ダニーハザウェイの場合は、うん、この時はノンアルコールやったらしいです、
お、あ、もうお客さんも
お客さんがノンアルコールの状態の録音らしいですね、
これがあ、そういう風に決められた日やったわけですね、
はいはいはい、で、僕の大好きなもう一人はカーティス・メイフィールドの
カーティス・メイフィールド
ライブもここビターエンドで捉えてるわけです、
うん、あ、そうですか、うん、もうカーティス・メイフィールドと言いますとですね、もうおそらく、どうですかね、もう今若い方そうそう、よく知ってるという方も少ないとは思うんですけれども、うん、やはりソウル
そうね、ニューソウルね、
うん、ニューソウルですね、言われる、だから結局あの今もヒットしているような日本のアーティストもかなりこの方に影響されてっていう人は多いと思いますんでね、もう元祖と言いますかね、うん、そういう意味で言うと、今のヒット曲しか知らないですよっていう方でも、うん、触れておくべき、
まあ、あの DJ の方もね、うん、この人はだいぶあのお世話になってると思いますよ、
そうですよ、
あの DJ のサンプリングの方が、ね、はいはい、結構使われてますからね、あとまあロック畑に行ってしまうとね、もう People Get Ladies は People Get Lady もね、
まあまあ有名なところ
で、有名なところありますしね、
はいはいはい、
もうなかなかいい、
うん、そうですね、うん、カーティス・メイフィールドなんか僕は割とね、うん、随分と後になってからというか、後になってというか、もう僕がどうですかね、はい、20代半ばを過ぎてから、聞くようになって、それまであまり知らなかったんですよ、私も、もうでもやはり聞いていくと、あ、なるほど、これが、これを真似して彼らはこの曲を作ったなとかね、そういうのがたくさん、まあ
ね、小ネタ集ですね、
そういうのがたくさん出てくるんでね、うん、もう本当にあのスタンダードな方でございますけれどもね、はい、
まあこのライブ版、はい、あのつなぎ目がねほとんど、ラップっていうかね、喋、ってる最中に曲が始まって、
お、なるほど、
やってる最中になんか喋り出してみたいな、はいはいはい、あのつなぎ目というのはあんまりないんですよね、うん、あのライブをそのまま流れてるような、
はいはいはい、
こう息遣いというかね、はいはいはい、その箱の鳴りも、
うん、
お客さんの呼吸も聞こえてくるような、うん、
なるほど、
いいライブになってますんで、
はい、
今日はね、ちょっと元気のいいような感じの曲を聴いていただきたいと思います、
はい、では曲紹介の方お願いします、
はい、カーティス・メインフィールドで We are Winner、
はい、聴いていただきました曲はカーティス・メイフィールドで We are winners、うん、我々は、ね、勝者だと、
そう、
ねね、なかなか元気のいいところでございますけれどもね、うん、ここでですね、チキンソウルからのお知らせを告知したいと思います、うん、チキンソウルの方でライブがございます、まず6月21日日曜日ですね、はい、5時半オープンの6時半スタートで大津方とハックルベリ
ハックルベリー、
こちらの方チキンソウル、うん、今市からトリオでございますね、中井民夫先生と、うん、そしてマーキー水谷さんで、うん、やられます、そして、共演が高田英二さん、はい、フロム東京でございますけれどもね、はい、そして、修二さん、うん、サムライズムというバンドの方なんですね、はい、そしてミルクチェア、うん、そしてヨー、そして、はい、アミーゴ、アビーゴ、
ビーゴ、
ビーゴ、うん、ね、なかなか盛りだくさんの内容になっております。前売りが2500円の当日が3000円、ともにワンオーダー頼んでいただきます。はい、入り口で、ラジオを聞いてきたと言っていただければ、
う
ん、前売り料金に手はずが整っております。はい、6月21日でございます、うん。そして続きまして7月4日、はい、土曜日ですね、うん、大塚田ハックルベリー、こちらもそうですね、うん、6時半オープンの7時スタートで、うん、こちらもチキンソウルトリオで、はい、この時はベースがザビエル青木さん、
はい、ね、もう20年来の友人ですけども、久々8年ぶりぐらいですかね、
あ、そうですか、一緒に、
はい、
そして、ドラムスにマーキー水谷さんでやられます、はい、共演が東京ベロ独奏でございます、うん、東ベロでございますよ、はい、ね、そしてメガポイントですからね、もうこれはかなり、ハードな、
ヘビーでハードな、
ヘビーでハードなブッキングになっておりますね、そして山本慎さんというんですかね、うん、
はい、
ということでですね、チキンソウルもうこの中に入ってチキンソウルが一体どういうパフォーマンスを見せるのか
っていうのは非常
に、ね、興味あるところでございますけれどもね、はい、この日は前売りが1500円の当日1800円、うん、この日もともにワンオーダーしていただきます、
はい、
入り口でラジオを聞いてきたと言っていただければ前売り料金になる手はずがこちらも整っておりますので、ですね、うん、まず6月21日と、7月の4日、大塚田とハックルベリーの方に遊びに行っていただきたいと思います、うん、それではここでアナログボックスから1曲聴いていただきます、うん、アナログボックスでバニラ、
もっと
はい、聴いていただいてます曲がアナログボックスでバニラでございますね。この曲は久しぶりじゃない
ですか、
ね、ですね、ちょっと暑くなってきた時に
アイスクリームですか。アイスクリームつながり、
アイスクリーム、
アイスクリームちゃんのバニラって、
いや、バニラというのは植物のもの
ですからね、
はい、
食べることしか考えない。
そうですね、はい、暑くなってきた時に暑苦しい曲をって言いたかったん
です。あ、そうですか、
はい、
僕も冷たいもの食べるかなっていう話
ですか。
もういいですか、飛んでますね、
はいはい、メールの方いただいておりますのでご紹介します。ラジオネームリンさんからでございます、はい、
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは、
ね、力様、先日の大使ホールお疲れ様でした。
あ、ありがとうございます。
本当もう最初一人で出てきはって喋り出さはった時は、はい、漫談始まるのかって思いましたということでね、素敵な演奏を聴けてよかったです。ありがとうございました。ということですね。そうそう、ロットメトスラのボーカルさんの歌もお上手でしたね、
はい。
妹さんの方ですね、うん。お兄ちゃんは声低かったですね。そうですね、確かにクールビューティーでした。ね、最後の皆様は人数の多さもさることながら、皆様のお姿が、はい、海賊みたいな方やバリバリロッカーな方がいらっしゃり、そこへ方々圭介さんがまたまた個性的な姿と口から火吹かれるし、
あ、そうそう、
曲始まったらお上手やして楽しいステージでございました。本当皆様お疲れ様でしたということで、火吹かはったんですか。
あのガスをあの口に、
はいはいはい、
あの大道芸みたいなやつ。
あ、決して皆さん真似をしないで
ください。そうそうそう、良い子は真似しちゃダメだよ。
真似しちゃダメなやつですね。あ、そんなことがあったんですね、うん、ね、なるほど、そうですかね、
はい。
ライブもご好評でございますのでね、うん、まあ、引き続き先ほども言いましたけれどもね、
はい、
6月21日のハックルベリーと、うん、そして7月4日のハックルベリーですね、うん、こちらの方あのチキンソウルでまたまたライブの方ございますので、
はい、よろしくお願いします。
遊びに行っていただきたいと思います、うん、ね、どんどん暑くなってきてますんで、皆さんね、はい、熱中症など気にして、うん、気をつけていただいて、ね、健康で、うん、また来週お会いしたいと思いますけどもね、うん、今日もチキンソウル今市からと、そして天の声サイモンさん、
はい、
そして私初めてお送りいたしました、うん、また来週も火曜日7時から 81.5 でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、さよなら。
チキンソウのチキンソウのスター、チキンソウルの勝手にされましたです。チキンソウルの今力でございますが、皆さんおはようございますと、こんにちはと、こんばんはという感じでございます。ね、ちょっとね、音楽三昧でね、多少疲れてるんですよね。月曜日はねお休みいただいてたんで、あのもうね、ただあの3日間音楽漬けっていうことは3日間お酒を飲んでるということになりますんで、他の、なんていうんですか、体の方がちょっとブクブクしてるわけでございまして、昨日はあの自転車で、2時間ほどずっと走ってますね。風強かったんですよ。あのよくあの遅刻の言い訳で向かい風で遅刻しましたって言いますけどもね、あの状態でしたね。もうなんで追い風にならへんのかと思うぐらい、ずっとね、走ってましてね、まあ、近くは田んぼとかね、麦畑がありましてね、ちょうど今麦畑が、実をねつけてきてるんで、黄金色というんですかね、なんかここだけあのアメリカな感じみたいな、雰囲気になるんですけど、そういうのを見ながらね、いさほいさと、自転車を越え取ったわけですけども、今日ね、チキンソウルのこの一曲でカーティス・メイフィールドをかけたんですけどね、これなんでかけたかって言いますと、まあ、これ71年の発売なんですけどね、まあ、CD にできてからまあ買い直してるっていうのと、この間 Amazon 見てましたらね、輸入版のとこにオリジナルリマスターって書いてね、でそのアルバムには入ってない曲でスーパーフライっていうのがあって、 ったんですよ。で細かい何ですかその説明がないんでね、ライブのボーナストラックとして、スーパーフライとマイティマイティという曲が2曲入ってますよという触れ込みであったわけですよ。でも僕はもうこのライブの時にスーパーフライという曲はあれないはずやけどなと時期的に合わないんで、後に発表されたのが73年ですかねに初発表されてるんで2年ぐらいの間が空いてるんで どういうことかな、もしかしてデモみたいな音源かなと思いつつ、これで、もうレアなアイテムが1個増えるなと思いながらね頼んだわけですよ。これがまあ UK 版と US 版ですね。もう完全に輸入版になるわけでして、おそらく、船でやってきたんでしょうね。3ヶ月以上かかりましてね、もうほぼ買ったことすら覚えてないぐらいで、パソコン開けたら、届きましたということで買いに、ね、行ったんですよ。で見たらね、ちょっとねやっぱりね、あの資料が少ない分ね、悲しい事実がそこにあったんですね。スーパーフライ確かにライブ版なんですけど、73年にインシカゴっていうライブ版がありましたね、それの音源だったんですよ。でその音源はね僕持ってるんですね、悲しいことに。これも同じアルバムが2個増えただけになってしまいましたね。悲しいなと思いつつね、あの輸入版というのはまたたにこういうことがあるわけですよ。ね、こういう経験ってありますかね、アナログボックスのはじめさん。
輸入版で、
輸入版というかね、
同じものを買ってしまった、
同じやつを、
あの、ね、
何枚か
同じものを買ってしまったんでしょうね、うん、去年引っ越しをしたじゃないですか、
はい、
引っ越しをした際にね、うん、CD の棚を、片付けてですね、はい、新しい家に持って行ったんですよ、うん、そして並べてる時に気づいたんですけれども、アラニス・モリセットっていらっしゃいますね、
はい、
アラニス・モリセットの、うん、デビューアルバムがなぜか我が家に3枚あるんですよ。
3人いるのかな。
いやいや、そんなことない、全て同じジャケットでね、
は
い、
ああね、
おそらくはまず最初出た時に新譜で買いまして、はい、その当時、
はい、
私が22、3の頃です、23ぐらいの時ですね、はい、ですから15年は前になりますかね、うん、で、その後、おそらく人に勧めて貸して、
はい、
ないからといってもう一度買ったまでは覚えてるんですよ、うん、
2枚まではなんとか記憶がある。
ただもう1枚は一体なぜと。
どこから生まれるの。1枚目と2枚目が結婚したのかもしれない。
じゃあできたんですか。なるほどね。
ちょっとね、ジャケットの顔が幼かった
り。幼かったり。今日書いたら見てみますね。そういうことはあります。
ねえ、ありますよね。僕アナログ版の時よかった。背拍子っていうか見えにくいでしょ、
はいはいはい、
アナログ版って薄っぺらいからね、うんうん、どっかに挟まってたんやろね、後々2枚発見してね、
ありますね。まあジャケット買いみたいなやつあるじゃないですか、うん、はい、CD でもレコードの時代でもね、うん、あれをしているとやはり、ありますね。僕なんかね、最近多いのはね、本ですね、
はあ、
本が好きなもんですから、うん、いろいろ買うんですけども、でもまあ最近はね割とブックまあ、どういうんですか、古本を、
ほうほう、
はい、今うっかりお店の名前言いそうになりましたけど古本を買うんですよ、うん、でまあ、古本屋さんに僕行くのが結構好きで、
はい、
古本屋さんでこうずらーっと見ていくわけですよね、うん、で100円コーナーがあったり、
あ、ありますね、
その300円ぐらいのコーナーがあったりするんですけど、うん、でまあ、文庫本ずっと見てますと、はい、ちょっと興味があるタイトルのを見てね、うん、裏の表紙のこう内容概要みたいなのが書いてるじゃないですか、はい、それを読んで、あ、面白そうだなと思って買うんですけど、うん、同じものを買ってしまってる時が何度かありますね。
あ、ね、
うん、
それは結構最後まで読んでしまって、
いや、もう途中でこれなんか最初の3ページ4ページでもあれなんか聞いたことあるなっていう、でも10ページぐらいまでは読むんですけど、そこで気づくことがあるんですね。だ、本なんかは特にね、多いですよ。
ああ、そういうことだね、
うん、そういうこと多いです、ね、
推理小説とかやったら面白いね、もう、なんかこいつが犯人臭いと思ってたらね、
私
実は読んでたとか、ね、うん、
私 の以前勤めていた会社の上司はね、うん、いわゆるサスペンス的な小説が好きなんですけども、はい、その方は同じ本を何回も買ってるって言ってましたね。
あ、新たな気持ちでそれも、
ええ、 でももうすごい10年とか経って忘れてるから、うん、もう一遍新鮮に読めたりする時もあるしあ、まあね、っていうは言ってましたけど、うん、まあ、しかしあの本はね、でね、後ろの内容を見てね、はい、それはこれ面白そうやなと思うのもそれは当然ですよね、うん、前に読んでるんですもん ね、 ね、面白かったわけですから ね、 ね、
記憶を辿ってる感じだよね。
そうなんです、
その気持ちよさがあるやろね、
そうですよ ね、 ね、おそらく、
はい、
こうやって家に帰って本棚見てびっくりするんです ね、 ね、そういうことはもうよくあります。本で多いです、私は。
本ね、まあね、僕はやっぱりまあ CD ですかね、 CD というか音楽もんですね、どっちかというとね。もうあれはびっくりしましたよ。あとはね、兄貴が いるんでね、あの高校生、兄貴が大学生あたりでね、でごっちゃになるんですよ、うん、最初、うん、兄貴の部屋にこそっと行って、うん、で自分のものになってるような気になってる、うん、それが逆にね、あの兄貴が勝手にこそっと持って行って、あったはずなんや、
なんかないな、
なんかおかしいな、やっぱ あれは兄貴のやって自分のじゃなかったのかとかね、うん、こう記憶があっち行ったりこっち行ったりする、ね、当時の2500円とか大きかったですけどね、ちょっと ね、 ね、小遣いがね、そんなアルバイト代でも800円しながら600円くらいとか、うん、そんな時代ですから、ね、うん、ちょっと大きかったです ね、
ね、それは、うん、ね、まあ、確かにそうだ、よくありますよ、ね、あの私麻雀しててね、
はい、
ポッとこう取るじゃないですか、うん、麻雀って、
はい、
あれはマージャンしないんですね、パイを一人ずつ取るわけじゃないですか、
ね、
取って捨てるじゃないですか、うん、やっぱ例えばパッと取ってね、うん、チュンとか取って、あ、持ってたって見たらもう捨てたったりね、そういうことはよくありますね、
あの記憶がね、
そうそうそうそう、よしよしよし、あったと思ったら、ね、もうすでに捨ててあったりですね、
ね、これだから今記憶でもね、あのこの間あの道路交通法改正されて、うん、
はいはい、
あの75歳以上ですか、
うん、
あの認知症か何ですか、その振り分けるようなね、はいはい、テストをするっていうね、
お
う、あの8個ぐらいの絵を見せて記憶してるかっていうのがあるんですよ、
うんうん、
昨日テレビでそれやってたんですけどね、はい、僕ね10個ぐらいあるのに、ね、3つぐらいしか覚えられなかった、ね、ちょっと危ないかなと思って、
そうですね、あなたの場合は結構物覚えはやばいですね、
やばいですよ、だからワンコードの曲とかばっかりですからね、
そういうことですよね、
コード多くないからね、
平気な顔ですからね違うコード
じゃん、あんな瞬時に覚えられへんとか、
瞬時にという問題じゃないですね、あの一番の見せ場のところで堂々と、そして誇らしげに違うコード弾きますからね、あなた、
いいことだよね、やっぱり、ね、そこにね、そそり立ってるようじゃないですか、いいじゃないですか、
そうですかね、そういう問題でもないと思うんです、
記憶は怖いです、
そうですね、本当にあのどんどんどんどん、僕ね、あのよく言うんですけども、物覚えというかね、あの、うん、記憶力というかね、
はい、
いわゆるね、あのいくつもある中の一つのものを覚えるとかやったら結構覚えたりすることはあるんですけども、うん、例えば右と左とか、
はい、
上と下とか、うん、ね、そういう2つに1つのものを、うん、覚えろって言われ覚えるとき、
はい、
これがね、うん、ギリギリになってくる、あれどっちだったっけご
飯食べるとき、
いやそんなはないですけど、例えば道の説明を聞いてね、
あ
どこどこ行ったらタバコ屋さんがあるし、タバコ屋さんを右やでって説明を
受けた、
タバコ屋さんのとこまで行って、え左やったかな右やったかな、私それが非常に多いですね、
これ怖いね、人生の選択と一緒かもしれないね、これ
ねえ
怖いよ、
怖いですね、まあまあそういろいろございますけれども
ね、
ね、記憶本当にね、あのやっぱり脳はね常に働かして、ね、
動かさないとダメですね、
そうそうそう、
あの刺激を受けないと
大事みたいですよ、
はい、
あのやっぱりね、うん、あの楽に なるとね、
うん、
あのどんどん楽すること覚えますから、はい、脳なんていうのはね、
そうそう、
最近ね、あの脳トレとかいろいろね、もう流行ってます
からね、
いろいろ皆さんやっていただきて、も暑いとね、もう考えるの嫌になりますからね、そういう時こそね、ちょっと脳を活発に
動かして ね、 ね、動かしてね、いいことですよね、
やっていただき
たい、またビールカート飲んでね、
そうですね、まあ、それがあんま関係ないですね、
そうですね、
それは別に脳と関係なく、いつもですよね、
いつもですからね、だから鍛えないと、
そうですね、だからこそね、
だからこそね、そうですよ、暑、はい、くなればね、なるほど、美味しくなりますから、ビール、
そうです
ね、まあ、そんなこんなの、
はい、
夏に向かっていきますが、
はい、
まあ、重ね重ねですけども、
うん、
ライブの方、6月21日、カタタハックルベリーで、はい、チキンソウルやりますのと、7月の4日土曜日ですね、はい、これもカタタハックルベリーでライブやります、
うん、
ぜひともまだ、見に来ていただければ、
そうですね、
思います、
運んでいただきたいですね、
うん、ね、はい、まあまあそういう感じで来週は、もう あ、そうでしょ、2週目もう6月ですからね、
もう今日も6月ですよ。
あ、そうです、
ね、6月の9日です、ね、
それすらも分かって
ない。そうですよ、今日はもう6月第1週目の放送ですからね。
そうですね、あともう1ヶ月したらもう半年ですよね。そうですよ、もう半期に、ね、はい、過ぎますからね、はいはい、まあまあそんな感じになっておりますので、はい、来週も聞いていただきたいと思います、はい、アナログボックスのはじめと天の声です西本さんと、チキンソルの今力でお送りしました。それではおおきに、さよなら。
Thank you.